解体者の夜ヘルツ。
ヒーラーにすかさ俺の嫁三浦三平です。
セーバーは俺の嫁ドイチューです。
下落ち返りヤシの組三浦浅さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで来週日曜日約1週間後になりました。
おい、何ですか？
11月17日日曜日無料生配信がございます。
キャ
ーよ
ー、
ですか、昨日の酒がまだみんな抜けてないですか？
そうです。
3人ともね。はい、ということで、二次元再退社の夜ライブストリームボリューム24、17時から19時で、プラス会員限定30分ということで。
はい。
今回は作品ピックアップ、早々のフリーレンとなります。
はい。
2期も正式で決定してますから。
うん。
はい、ということでですね、そして会員限定トーク30分は一応テーマとして二次祭メンバーが実は苦手そうなキャラというのを、はい、アンケートを取りましてトークしていきたいと思います。
はい、
はい、アンケートは、もろもろ、ニューストピックの募集、テーマトークに関した募集、そして今言った3人が苦手だと思うキャラの募集、こちら締め切りは11月16日土曜日の24時まで受け付けますので皆さんぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
まずメールフォームから送ってください。
はい、タイムシフト予約もね、お願いします。
はい、
忘れずに。
さあ、ということでまたアニメの感想を話していくんですけれども、
はい、
今回はドイチューさんからお願いします。
はい、嘆きの亡霊は引退したい、
うん、
という作品なんですけど。
はいはい。
まあ、割と王道なファンタジーの、冒険ものみたいな感じかなと思って見出したんですけど。
うん。
まあ、割とその、ギルドがあって、トレジャーハンターっていうのがまあ、いっぱいいる世界観。で、そこで、主人公がいるんですけど。
うん。
で、まあ、嘆きの亡霊っていうのがその、とある有名な最強パーティーの、メンバーの名前なんですね。
はい。
嘆きの亡霊っていうパーティーがすごい有名なところがいるっていうので、はい、実は主人公はそこのリーダーなんですけど、
うん。
ただ、めっちゃ弱いんですよ。主人公は。
うん。
で、幼馴染みで、6人で子供の時になんかまあ冒険ごっこみたいなのをしてて、いつか僕たちもパーティーを組んでトレジャーハンターになろうよみたいな感じのがスタートなんですけど。
はいはい、
で、まあ特にやること、まあ一応なんかまあ戦士とか魔法使いっぽいやつとかいっぱいいて、で、まあやることないからリーダーやればみたいな感じになって。
うん、やることないから。
はい。というのも他の5人がめきめきと頭角を現して、
うん、
めちゃめちゃ才能があったっていう戦い。
うん、
はい。なんで、ま、その5人のおかげで最強パーティーになったんですけど。
うん。
で、だから抜けるわ、俺、みたいな感じのテンションなんですけど、いやいや、うん、お前はすごいんだから、リーダーをやった方がいいよ、みたいな。うん。なんか、ずーっと勘違いされて、祭り上げられてて、うん、なんかその街の、なんかクランマスターみたいな感じ、マスタークラスにもなってたりとかして。
はい。
で、だから周りの、人らも、名前聞いただけで震え上がる感じなんですけど、うん、実際はほんまになんか、特技も土下座とかぐらいのやつで
。やだな、そのスキル
。で、でもなんか、お金はやっぱその最強パーティーなんで、で、勝手にみんなが冒険してくるから、お金だけどんどん溜まっていくから、
うん、
なんか、特殊なアイテムだけめっちゃ買い集めてて、
うん、
だからもう、なんか冒険行かないといけないってなったら、7回ぐらいまで死ねるアイテムとかを大量に買いって行ったりとか。なんか、で、周りからは、あのアイテムを使いこなす、さすがだ、あいつ、みたいな感じでずーっと勘違いされていくっていう、まぁ、ちょっとコメディ
ー
なんですけど。だから、昔マガジンであった、カメレオンっていう。
はいはいはいはいはい。はい、
まあ、主人公全然強くないんですけど、ハッタリだけで、周りが勝手に認めていって、どんどん成り上がる、みたいな。
うんうん、
まあ、それに近いようなファンタジーもんってね。
それのちょっと巻き込まれ、感じ、
う
ん、
そうですね。
運がいいのか悪いのかみたいな、ね。
そうそうそう、そう、うん。本当やめたがってはいるっていう。
だからまあ引退したいな。
はい。で、まあ、どういうふうにやるのか。まあ僕まだ4話ぐらい前なんですけど。
はい。
その、 嘆きの亡霊のメンバーはみんなそれぞれ散らばって別のクエストこなしてるらしくって、
うん、
なかなか合流することがほぼなくて、なんか過去回想でこんなことがあったぐらいの、
うんうん、
そこのね見せ方がすごくうまいんですよ。
へ
ー、まあ、他の5人が気になるなーって思うんですけど、なかなかちょっとずつちょっとずつ出てくるぐらいで、
うんうん、
でやっぱりなんかちょっと舞踏家のこうみたいなのが出てきたんですけど、それ4話ぐらいで、
はい、
ファイルズアイなんですけど、
はい、
それは別に別にいいけど、
褐色のファイルズアイね、
そうそうそうそう、みんな大好きなやつです。はい、その子はどんなテンションなんやろと思ったら、やっぱりそのクライっていう主人公のことをクライちゃん、さすがクライちゃんみたいな、
うん、
やっぱりどう全員が本当に勘違いしてる感じがずっと続いていく、
うん、
すれ違いコントずっとやってる感じもあって、うんうんうん、他のキャラもなんか魅力的やし、ちょっと早く全員集合したとこ見たいなとかも思ってしまうような見せ方をしてるのがすごくうまいなと思って、うんうん、普通にギャグとしてもちょっとバトルシーンとかもかっこいいし、
うんうん、
そこの面白さもあって、これちょっとノーマークだったんですけどすごい面白いですね。
あ、ちょっと見てなかったから、これちょっと見てみよう、
はい。うん。結構いい感じのテンポで進んでいくんで、うんうん、おすすめですね。
僕なんとなく、やっぱりこういうのって、周りが女性しかいないパーティーみたいなイメージとかもあったんです
よ。はいはいはいはい。
ここなんか男女ちゃんといるじゃないですか。
う
ん、そこの、
そうですね。
その男性キャラからも、うん、男性の仲間からもなんかその慕われてる感じというか、
うんうんうん。
もうなんか、ちょっとまあ、リアルじゃないんですけど、全然。人の状況。なんか、ちょっと、なんかそこもなんかいいなと僕は思いましたね。
うん。
男から好かれてるっていいです
ね。はいはい、はい、
うん。今後実はなんか能力持ってたみたいなことには全然ならなさそう、
ね。なさそうですね。
もう本当に。
そのなんか、宝具、アイテム、頼りで生きてるみたいな感じで。で、結構、なんか、カッコつけたりもするんですよ。
うんうん。
なんか、炎の剣持ってる子がいて、貸してみなっつって、うん、しかもこっそりアイテム使って、炎をバーって引き出して、うんうん、で、すげえみたいな言われて、でもそれ、ほんまはやったあかんことをやってしまって、で、その炎の剣の持ち主の、ギルベルトっていう子が、次戦おうとしたら、うん、炎が出えへんって言って、あいつに全部吸われたから出えへんって言って、で、それも、なんか、炎なしでこのクエストを、クリアしてみせろってことかよみたいな。
よく解釈して。
わかったよ、やってやるぜみたいな感じで、そいつもちょっと成長していくみたいな。なんかね、どう転んでも綺麗にいくんで、なんかすごい見てて面白いですね。
ああ、ちょっと、ほんと、ノーマグだったな、これ。見てみよう。
はい、
う
ん、はい、結構おすすめなんで、ぜひぜひ。
そういうコントですもんね。なんか
そうそう、本当に。
何やってもいいように捉えられる、
うん。そうそうそ そう、う
ん。アンジャッシュなき今ね。
あるわ。だからちゃんと突っ込んどかないと、うん。本当に勘違いしてる人いそうだから。
千葉テレビではでやってますから。
ちゃんと。白黒アンジャッシュ。
うん、
はい。
はい、おすすめです。嘆きの亡霊は引退したい。
はい、了解しました。はい、じゃあ次、松崎さん。
はい。まあ、じゃあ、こちらも、まあ、ファンタジーの。
はい。
アニメで、さよなら流星、こんにちは人生。
はいはい。
うんうんうん。
はい。まあ、竜が倒されて。
うん。
はい。
で、そしたら、まあ、人間に生まれ変わり。
うん。
で、そこで、当時、その竜の時、ドラゴンの時には味わえなかった、その人との触れ合いだとか。
はい、
暖かさをまあ感じながら、田舎の村で、まあ、生きていくという。
うん。
まあ、割とほのぼのした。
うん。
牧歌的な感じのお話。
そうですよね。うん。
はい。まあ、竜が、たまたま人間に転生したら、その、名前がドランっていう、ドラゴンに非常に近い名前になるっていう。
びっくりでしたね。
これまた覚えやすくていいんですよ。
うん。
これ、親分かってないって思いながら。
ねえ。
こんなことあるっていう。で、まあ、最初はその、ラミア族のね、女の子の、はい、はいはい、セリナっていう子。
セリナ、かわいいっすよ。
うん。が、その、まあ、村に、村で一緒に住むことになるとか。
う
なんかそういうなんか仲間が増えていったりと。で、あの、女騎士の、クリスティーナっていう子がいて、で、その子もちょっとその街の人との触れ合いで、割とその表情もちょっと柔らかくなってとか、あ、こういうほのぼの系のお話かと。酒場で、酒場みたいなところで、これは、このアニメなんだと思ったんですけど、なんだ、なんか、その村に、駐在してる部隊の隊長がいて、その奥さんが、牛、牛人みたいな感じなんですよね。
はいはいはいはいはい。あれね、うん。
はい。そしたら、うちの奥さんのミルクは格別だぞ、みたいなことを言ってて、その奥さん、多分、まあ、自分のミルクを、普通にみんなに振る舞ったり飲ませたりしてるんですよ。
ほう。
で、だからそれがもう当たり前の世界。どうやら。で、旦那さんも、うちの妻のミルク飲んでみろよ。
それはもうなんだ、スワッピングなのか何なのか、ちょっとわかんなくなってきてるけど。
その奥さんもどうですかみたいな感じだったりとか。で、よくあるじゃないですか。なんか酒場で、なんか酒豪が、これより飲めるやつ、いねえかみたいな感じで飲み合いするみたいな。倒れ。潰れるまで飲み合うみたいな。それを、その奥さんのミルクでやり出す。謎のシーンが。私、そのうちの奥さんのミルクを俺より飲めるやつはいねえのかみたいな。
それカルマ達郎さん原作じゃないですよね。
エロ漫画。
非常にカルマ達郎さんでありそうなんですけど。
ぽいですね。そしたら、娘が出てきて、娘のミルク初めて出したんですって言って、主人公の
ドラに飲ませたりとか。ちょっとエロいな、なんか。
倫理観すごとか思いながら、でもなんか、ちょっとおもろいな、とか思いながら、そのほのぼのした雰囲気と、その独特のルールみたいなのがあって、おもろいな。
手料理感覚なのかね。
みたいな感じ、
ね。娘が初めて焼いたクッキーみたいな。
うん、なるほど。
うちの嫁のなんか手料理食べてってよ、みたいな。
今、梅酒つけてるんでよかったら、みたいな。
そういうな。
の話があったりして、まあ、見てたんですけど。そしたら、3話ぐらいで、なんか、お城の方で、なんかちょっと、連続失踪事件みたいなのが起きて、そしたらなんかどうやら、その容疑者じゃないですけど、みたいな感じで、そのセリア、ラミア族ってやっぱりちょっと怖いから、が疑われてるらしい、みたいな感じのことを、またなんか、その城のとこがやってきた、なんかうさんくさい、おじいちゃん、おっさんみたいな人が、現れて、めっちゃ嫌な感じの、なんか平和な、ね、平和だった村になんか、ちょっと現れた、なんかちょっとイチャモンつけてくるおじさんみたいなのが現れて、じゃあじゃあそのドランと一緒にちょっと城の方に、まあ、とりあえず行きましょうみたいな感じで行って、そしたらその、そこの、そこの、ね、なんか上官みたいな、魔法使いの、まあ、魔女みたいな感じのキャラクターがいて、まあ、そこの元に行くと。で、まあ、結果から言うと、実は犯人はその魔女の女の人で、まあ、その、ね、その、ラミアの、セリナを、を犯人に仕立て上げて、っていうことが、まあ、実際の。
なるほどね。
はい、真実だったんですけど、
はいはい。
で、この魔女が、どうしてそのいろんな人をそのさらって誘拐してたのかっていうと、もうそこで、その子たちを、殺して、もう私は美しくなりたいって、もう美しい体を自分にこう、つけて、ね、だから私の腕は、何々の娘。
あ、そういうこと。
私の右足は何々族の娘みたいなことを言ってて。で、その回想シーンみたいな感じで、結構その子たちを殺すシーンみたいなものも急に出てきて、なんかまあ、基本的には、やめて、やめて、ギャーって、なんか、ちしぶちくしゃ、みたいな。
はいはいはい。
感じなんですけど、一個めっちゃリアルだったのが、さらってきた、その、娘さんを、もう、壁に貼り付けにしてて、そう、手首のところになんか、 あの、紙みたいなんかじて、
はいはいはい、
壁にこうしてて。
止めといて、はい。
で、おそらく、で、画面では、肩と、肘の間ぐらいまでしか映ってないんですけど、
うん。
どうやら、しぶきが、プシュって立って、おそらく肩のあたりで、こう、切り落とされたんであろうんで、
はいはいはい、
この、手首の部分は、枷で壁に止まってるから、そのままで、肩についてた方が、ブランって垂れ下がる。
ああ、付け根だけが。うん。
なるほど。
え、こないだまで、ミルクの飲み合いで、あんなに、わちゃわちゃしてたのに、急にグロいシーンが、え、情緒が追いつかないですってなっちゃって。
まあ、ミルクの白と血の赤で紅白でめでたいっちゃめでたいけどな。
じゃない
無理やり解釈するなら。
無理やりですね。
でもそうしたら、そのお城の人が、まあ、助けに来て、その主人公たちに合流して、うん、なんか実は、その村にやってきた、その、めっちゃ嫌な感じのするおじさんも、
うん、
実は、こっち味方側で、
うん、
その主人公たちを、まあ、おとりにして、
うん、
みたいなことをやって、そのマイクとかも仕込んで、自供させて、私はこういうことやってたんだよっていうのを、証拠も掴んだ上で、なんか踏み込んでったっていう。
なるほど。
悪いやつに見えて。
マイクがあんの？
マイクっていうか、なんか小型のなんか魔道具みたいな。
ああ、まあ魔道具。そっかそっか。うん。スペックとか。
レコーダーみたいな。
みたいなのがあって、そっから、情報は筒抜けになってて。
なるほどね。はいはいはい。
だから味方側だと分かった瞬間の顔の一気に味方になった感の、そのおじさんの顔。初登場の時のめっちゃ嫌な感じの顔、どこ行ったんだよ、みたいな。
影が、こう、堀の深いところに影がなる
ように。はいはいはい。
ほんと、つきものが落ちたかのように、さーって、めっちゃいい人の顔になって。
いや、最初の影はこれ、照明さんも悪いよ、これ。当て方。意図的な照明の当て方だ、これは。
そう。だからなんかね、ほのぼのしてるだけかと思ったらね、意外となんか、シリアスのとこシリアスだし。
うんうん。
あとやっぱりその街中に行っても、やっぱりそのラミアってやっぱりみんなから怖がられてて、
うん、
その子供と触れ合おうとするけど、近寄っちゃダメみたいな感じでお母さんに流されるみたいな、とかもちょっと描いてるから、
うん、
結構そのほのぼの明るく楽しいだけじゃない感がね、
うん、
ちょっとそこかしこに散りばめられてて、
うん、
気軽に見てたら結構心を持っていかれる。
なるほど。
なるほどね。うん。
なんかすごく引き込まれるアニメだなって思って見てますね。
そっか。ちょっと最新話あたり読んでないから、はい、あ、見てないから。
はい、はい。
そう、僕も途中だから、見てみます。平和なもんで止まってたわ。
はい。4話で、
ああ
めっちゃ、殺人シーンが。
それはそれで楽しみ。
な。お前はまた違う方が。君はまた。
でも全然まだオープニングとか全然出てきてないキャラクターいるんで。
はい、うん、ああ、そうだよね。
でも公式サイトを見たけど、やっぱ多いよね。
そうなんですよね。いろんな種族がいて。うん、
ああ。だからどういうタイミングで誰、どういうキャラが出てくるのかもちょっと楽しみにしつつ。
うん。
と思います。
はい、了解しました。じゃあ最後、私なんですけれども。
はい。
ダンダダン。
はいはいは
い。うん、まあ、もう、の注目作って結構いろんな人からもあれ面白いですねって言われるんですけれども、
う
ん、
そうですね。
結構ねその5話でねいいものを見せてもらったなっていうのがあったんでちょっとその話したいんですけど、
はい、
いいもの、
うん、まあ、4話でターボババアを倒すわけじゃないですか、
はい、
でまあ奪われてたオカルンのあそこも戻ってめでたし見たくなって、
うん、
でもまあこれで、オカルンとモモちゃんの関係は解消なるのかな、みたいな感じで。で、なんか別れ際になんか、さよならとかバイバイとか言うんだけど、二人ともなんか心に引っかかって。
うん、
で、モモちゃんがオカルンまた明日って言うと、オカルンが嬉しそうに入っていうところで、まあ4話が終わりまして。
うん、
あ、こっから、ちょっとまあそういう友達関係を築いていくのかなと思ったんですけれども。
はい。
5話やっぱりオカルンが、まだこう、本人曰く、朝挨拶しろとであると。
うん。
うん。で、朝まあ学校行くと校門でももちゃんが待ってるんですけれども、
うん。
こう、どう声かけていいか、もうシミュレーションも散々したけれども、結局やっぱりこうスルーしてしまうわけですよ。
はいはい。
うん、自己肯定感もちょっと低いですね。
低いですから、
うん。
でもまあそこはももちゃんの方から話しかけて、みたいなのがあって、うん。うん。でまあクラスも別々だからこう、まあ一旦別れるわけじゃないですか。
はい。
うん。でもお互いにまあ、オカルトの話はまあしたくてしょうがないわけですよ。
まあね、そんな、うん、あんな体験してたら。
うん、
はい。あるし。でもその話をしたくてしょうがないっていうお互いの気持ちが、もう1時間目、2時間目、3時間目ってなってくと、
うん、
もう尋常じゃなくもう、会いたいくらいの感じになってくる。
うんうんうん、
で、昼休み、ようやく昼休みになったと。で、お互いがお互いを探すんだけど、まあ学食と購買行って、で、お互い行ったり来たりですれ違いになったりとか、して、
うん、
で、まあ、ももちゃんなんかもうほんとどこいんだよ。昼休み終わっちゃうじゃんみたいな。なんかイライラしたりとか。うん、
はい。
でもこれってもう、なんかこう、友達から一歩先進んでないとか、気持ちの上で、とか思って、
はい、はい、はい。
で、まあなんかこう、お互いがお互い、まあその、さっき言ったみたいにオカルンは自己肯定感低いし、ももちゃんはももちゃんで、もしかしたらあまりぐいぐい行くのって苦手だったのかも、とか、ちょっと気持ちを考えてあげられてなかったんじゃないか、つって、お互いがこう避けられてるんじゃないかと思い始めて、
うん、
で、そんなことを考えながら歩いてたら、まあ、ばったり出くわして、で、お互いがお互い気づかなかったんで、ぶつかると、
うん。
で、ぶつかった時に、歯と歯がぶつかるんですよ。
うん。
パチッっていうような音がして。
はい。
まあ、これほぼキス。うん。じゃ、キスじゃないですか。
うん。事故ではあるけれども。
うん。
でも、その時点ではあまり、その、キスしてしまったっていう強さ、のは全然お互い出さずに。
うん。
うん。
まあ、でも、お互いが自分を探してくれてたことを知って、ちょっとお互い方をあからめるような気持ちになるんですけれども、
うん。
はいはい、そこに桃ちゃんの友達が来て、
うん、
まあ見てたんですね、それを。
うんうん、
そしたらまあ、年頃の、ギャルっぽい子たちですから。
はい。
まあ、キスしてた。今キスしてたみたいな感じで、生やし立てられると。
はい。
うん、そしたらやっぱそこはまあ、お互い否定し合う。
うん。
で、売り言葉に買い言葉的な口喧嘩が始まる。
はい。
で、お互い別々のとこにプイって行っちゃう。
うん。
でもそれを見てた友達が、やば、めっちゃ仲いいじゃん。あれ、俺も言ってた。3人目のギャルなってたわ、俺。で、まあ、一旦ちょっと喧嘩別れ見たくなるんだけれども、まあ、オカルンにちょっとあることが起こりまして、またその相談しようと、うん、オカルンがももちゃんのクラスに行って、で、うん、さっきのことも謝るんですよ。
はい、
でも、ちょっとももちゃんの方が周りに友達もいるから、ちょっと意地になってしまって、
うん。
うん。で、結局、ちょっとオカルンを突っぱねるみたいなことを言ってしまって、でも意外とギャル友達に、今のひどくねとかって言われてちょっと諭されるみたいなのがあって、
うん、
で、ももちゃんもまあ結局反省してまたオカルンを探すと。
うん、
はい。
そしたらまあオカルンはまあ、玄関、下駄箱のあたりですね。
はい。
あそこでちょっと可愛いこと、なんかちょっとぶつかったりなんかしたのがあって、ちょっと話してる、仲良さそうに。
はい。可愛い女の子。
はい。
それを、ももちゃんは見て、ちょっとまた一瞬、うんとも思ったりするんですけれども、
うん。
その女の子が、まあ、可愛い子なんですけど、こう、オカルンと離れた後で、友達と、
うん。
実はその、モテなさそうなオカルンをからかってただけっていうような話をしてるんですね。
うん。
はい。
ちょっと根性悪そうな感じで。
うん。
それをももちゃんが耳にして、超能力で、その女の子の頭に、たらいを落として、
うん。
はい。
で、見せつけるようにオカルンと腕組んで、そのちょっとイチャイチャしてる感を見せつつ、うん、
はいはい。
オカルンの魅力はバカ女にはわかんねえか、みたいな感じの捨て台詞を言って、二、
うん、
人で立ち去ると。
うん。
で、二人でもう学校帰ってるんですけども、まあ、おもちゃんから、まあ恥ずかしがってごめんと。
うん。
でも、オカルンと仲良くするの恥ずかしくないから。でも、オカルンも仲直りできてすごく嬉しいです。
うん。
俺、最初の何話か見て、こんな早くこんな甘酸っぱいものを見せていただけると思ったら非常に面食らったと、だからね、ガードしてなかった時に来たから、 ああ、ものすごく聞いたんですよ。でも、その後で、また、その、さっき言ってた相談ごと。
はい。
オカルンの。はい。これが実は、あそこは戻ってきたけど、
うん。
よーく見たら玉が戻ってきてなかったっていうような
ことが。顔だけ、ね、
うん。発覚して、それを相談したら、まあ、カッと変わって、大爆笑の桃ちゃん。
うん。
もうしつこいくらい笑う。
うん。
そこがまたちょっとこのダンダダンの良さかなとも思ったりして。
うん。
非常にこの甘酸っぱい中で見せられて、あ、ガードしてなかったところに来たけれども、結局そのまま甘酸っぱいままでいかずにちょっと、
うん。
弾がなくなるっていう。
うん。
の、プラス大爆笑のももちゃんという一筋縄ではいかない。
うん。
まあちょっと友達からの恋愛感情みたいなのもおそらく今後あるんではないかと。思ってたけれども、うんうん、そこをうまくこっちをちょっと翻弄してくれる感があって、
うん、
すんごくいい5話でしたね。
やっぱダンダダンの魅力ってその能力バトルみたいな派手なバトルからの急にギャグみたいなになるとことかの感じがやっぱすごくいい、
うん、
バランスがいいっすよね。
会話の掛け合いの感じとかですね。
うん、そうね、うん。いやでもここはなんか本当騙されるくらいいいシーンでしたね。バックの BGM とかもなんか、
うん、
甘酸っぱい恋愛をくすぐるような BGM 流すのよ、また。
はいはいはい。
騙されるよ、そりゃ。で、いやー、でも面白かった。うん。
アニメしか知らない視聴者が、やっぱ第5話まで見て、
うん。
あのエンディングの、でなんか動いてる猫は。
ああ、そっかそっか。
あれ、ターボババアだったんだってみんな。言ってましたね。
俺だからエンディングそう、なんか雰囲気もちょっと、オープニングともまた違うし、
は
い、あの猫何なんだろうと思ってたら、
うん、
実はそういうつながりになるんだっていう。
タボババがあの中に、招き猫の中に入ってるっていうので、うんうん、これから。
だから4話でターボババを倒すときに、ちょっとその悪いやつだったけれども、根本にあるのはみたいな話もしてたから、
うん、
なるほどねっていう感じにもなったしね。
うん、
うんうん。やっぱターボババアのままで仲間になるのはハードル高かったかもしれないですね。あのビジュアルでね。
そうですね。やっぱちょっとマスコット的な方が、ね。
はい。うん、いや、でも面白かったっす。うん、5話は特に。
うん。
いや、でもあの玄関で、ね、ちょっとオカルンにちょっと毒づいてた女の子は、あれ、うん、あのキャラは出てくるのかな、今後ね。
ねえ。
そう思ったんだけど、オープニングいるんだもん。
知ってた、
まあ、公式サイトでも普通にいますし。
ただ、後から気づいたけどね、あの、はい、4話まであの子オープニングに映ってるの見てたはずなのに、
はい、
全く心に残ってなくて。
は
い、
で、5話見て、あれと思って、もう一回見たら、あ、やっぱいたわっていう。まあ、ちょっとあのキャラも再登場はまあするんでしょうな、みたいな。
うん。
うん。でもやっぱ面白いっす、ダンダダン。
はい。
面白いですね。
はい。評判通りということで。
うん。
じゃあですね、とりあえずまあ A パートは今週この辺でっていう感じなんですけれども、
はい。
今週 B パートはですね、まあ11月の生配信は近いですけれども、その10月の生配信で読めなかった、まあ、募集でいただいた質問。
はい。
これをまたちょっと抜粋して、答えていこうということで、B パートはそんな質問に答えていきますんで、このまま B パートもよろしくお願いいたします。
お願いします。
10月の生配信で読めなかった質問に答えよう。
答えよう。
わかりました。
はい、ということで、まあ、読んで字のごとし、10月の生配信で読めなかった質問にいくつか答えていきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、はい、ではこちら、アニメを見て原作がさらに好きになった作品はありますかということで。
さらに？ああ、じゃあ、原作をもともと知っててってことか。
そういうことですよね。
そうっすね。アニメから、アニメ面白くて原作買ったって、っていうのではないのかもしれないですね、質問の感じでは。
うん、なるほど。
なんだろうなぁ。
それで言うと俺、フリーレンはすごい満足度高かったな。
ああ、そうですね。ね、確かに。
原作もともとすごい好きで読んでたけど、うん、アニメ、まあ、あのね、まず1話2時間。で、どうかと思ったけど、
うん、
すごく見応えもあったし、なんかやってほしいこと全部やってくれたなっていうのがありましたね。
うん、
最初のつかみを。うん、
また、金曜ロードショー枠でね、金曜枠で、強気な放送枠でしたよ ね、
うん。
でもあれは納得だな、できみると。
そうね、だからその音楽が結構強かったな、ありますよね、うん、フリーで、
うん。映像も綺麗だったし。
うん、
俺、でも、それで言うと、ま、いろいろあるけど、まあ、高木さんやっぱそうだったかなって思うよね。
お
ー。うん。からっかい上手の高木さんは、なんか、ま、原作自体も、すごく、ゆっくりしたテンポで進んでいくような印象があったんだけど、
うんうん、
映像はもっとさらにこう、ゆっくり感じる、心地よいゆっくりさを感じる、うんのになってたかなっていう印象がちょっとあって、あとはプラスやっぱ今のね風潮だとあまりアニオリって結構諸刃の剣みたいなとこあるじゃないですか。
うん。
でも高木さんとかのやっぱアニオリはすごく原作読んでた人が、ああ、ここ保管してくれたって思うようなアニオリが多かったり、あれ何期だ？ 2 期だっけ？花火の。
最初多分2期のはずですね。
はいはい、
あのあたりとかも、あれってアニオリ？あそこは。
だったんじゃなかったでしたっけ、あれ。
だよね。で、うん、さらに友達の、
あいつね。
あいつ、名前忘れた。ちょっと太ってる。
太ってる。
はい。
が、こう、いい仕事をしてくれたり。
あいつのアシストは良かったですね。
なんかそれはすごく、あの二人の世界なんだけど、ちゃんと周りも、なんていうんですかね、
うん、
友達とかも、あの二人を見守ってる感がすごくあってよかったっすね。
うん。
うん。高木さんはそうだったかな、原作先に読んでたから。
なるほど。
うん。
俺、でもハイスコアガールかな。
なるほど。
まあ、言ったら、ちょっとCG っぽい絵柄で、
うん、
で、アニメになってるから、
うん、
違和感あるかなと思ったけど、
うん、
なんか全然なかったし、なんかアニメ独特、特有のなんか演出みたいな感じがして、
うん、
で、そう、アニメ化するときのやっぱりいくつかの不安の中の一つに、その、大野さん喋んないけどどうするんだろうな、みたいな。
うん、
のあったんですけど、やっぱりその、春尾のセリフ量、あのセリフ量を、
うん、
まあ特に違和感なくやってくれてて、
うん、
まあでもあとはもうゲームの映像がっつり使えててっていうのはでかかったですね。
あれは嬉しかったもんな。
映像もでかいけど、やっぱゲームの音って結構ね、漫画では味わえないような気がする。なんか、漫画の中でもグラフィックは、まあ、模写できるけど、
うんうん
はいはい、音って結構やっぱ特に昔のゲームってあるんだよね。
確かに。
そうですね、うん。なるほど。
あの電子音。
はいはいはい、はい。
今ではあんまり聞けない感じの電子音。うん。うん、
そうですね、そう。それかな。はい、
うん。
あとやっぱ声優さん入ってるとね、いろいろ変わるっていうのがあるよね。
はい、いい質問だな。
ねえ。やっぱラキスタなんかも、俺、ギリギリ単行本から読んでたけど、
うん、
やっぱ司は特にアニメですごく好きになったから、
うん
うん、
そういう意味ではラキスタもそうかもしれないですね、
うん、
さあじゃあ次の質問いってよろしいですか。
はい
はい、無人島に1ヶ月暮らすこと、無人島で1ヶ月暮らすことになりました。三本だけアニメを持っていくことができるとしたら何を持っていきますか？
それは、一期やったら一期だけとかになるんですか？
どうなんだろうな、ルールが。
いや、もう、お任せします。そこは。
だって変な話、 何話だけとかのつもりの、
ね、ああ
かもしれないし、
そうか、
ああ話数限定か
とか言われてるとね、あれだし、
だって夏目友人帳やったら7期ぐらいあるわけですからね。
あとの2本見れないかもしれない。そっか。でもまあ、俺は、まあ嫁に会いたいからラキストは持っていくでしょうね。
なるほどね。
はあはあはあ、うん、
あと、ちょっと、無人島に1ヶ月行くってことは、
うん、
仕事も何も、まあ、したくてもできないわけじゃないですか。
何も、はい、何もできないですよ。
うん、
そしたらこの機会に、ちょっと古くてちゃんと見てなかった。
なるほど。
やつとか。で、それこそ、無印ガンダムとか持ってるかもしれないですね。
ああ。
とは見てるけど、やっぱり見返す機会があんまりないので、
うん、
ほぼないので。
数も長いです
し、ね。そう。
昔のやつだと。
うん。あとは、そうなんですか、持ってくかな。
まあね。
それはね。
あれでも、役に立つことって。
短いですよね。
役に立つこと、あった、書いてたっけ？あったっけ？
肛門から海水入れるんですよ。
ちょっと応用編すぎる感じあんの。
なんだろう、アイマス3種類とか。
ああ。
音、欲張りセット、アイマス欲張りセット。
まあ、三つって言われても、三つどれ持っていくかもあるんですけど。
そうだね。
アイマスの何かを持っていくかな。アイマスの中から三つチョイスして。
うん。
うん。
っていうかな。最初のテレビアニメのやつと、
うん。
ああ、どうだろう。シンデレラ持っていくかな。
もう。
いやー、ミリ、どうだろう。あ、でも、サイド M と、
サイド M までも行きますか。
サイド M、そうだな。あ、でも、サイド M、ワンクールなんだよな、短えな。長さでどうにかしたいっていう。
確かにね。
そうなると、ね、昔のアニメとか、平気で4クールだったり、うん、8クールだったりする場合ありますからね。
ああ、だからそれで言うと、アイドルマスターと、シンデレラガールズとシャイニーカラーズかな、うん、長さを含めて。
なるほど。1ヶ月。
はい。持たせるために。
うん。
なるほど。
確かにそこで5分アニメ持ってくとちょっとな。
そうなんですよね。そうか。
劇場版も。持ってけるし、なんか。この穴を。
劇場版って手もあったな。
くぐり抜けるかのように。劇場版も、これアイマスだから、つって。
アイマスくぐりで。そうね、そうやな。それで言ったら、響きユーフォニアム。
ああ、まあ。
全部。
全部持ってくでしょう。
全部。
はい。
でも、ユーフォニアムで全部網羅できるの。1期、2期、3期。劇場版、リズナー多い鳥、はい、それもう、一本と、はい、ワンタイトルとしてカウントできる。
それは想像してくれないと。は
い、いいよ、闇芝居持ってけ、お前。
作品は。
お前は闇芝居持ってけ、お前は。
何ですよ、あんなの。
闇芝居、7期、7期か8期までやってんだろ、あれ。
それでも結構短いっすよ、多分。みんなより短いっすよ。
あと、無人島で。
劇場版1本より短いんじゃない。
無人島で何見てんだよ。
本当ですよ。いや、でも UFO 青豚付けが綺麗かな。
ああ、もうそりゃ。
もう、いつも何度も見てるやつ。
え、夏色奇跡はいいの？
ああ。そっか。無人島ってことは大体夏か。じゃあ夏色奇跡もいるな。
いやいや、そんな、季節は限定されてない。
まあでも無人島夏のイメージですよ。
うん。あ、でも夏色奇跡持ってきますね。最近、なんかサブスクないんで。
うん。
ああ。
うん。夏色奇跡、青豚、月が綺麗にします。
なるほど。
はい。
了解です。じゃあ、これ全員で揃ったよね。さあ、3つ。
はい。
はい。じゃあ次。たまには好きな映画、ドラマの話を聞いてみたいです。
ほう。
どうでしょう。
映画、ドラマ。
そんなこと言ったら俺ずっと古畑の話しますよ。
俺も踊る大捜査線とかになっちゃうな。
まあ、君らはそのイメージあるもんね。
はい。
だって、断るごとに、全然関係ない話してても、うん、古畑の話を俺、どうにかして入れ込もうとしてますもん。
うん、ああ、でもそれで言ったら俺は、まあ、あんまドラマ見ないってのもあるんだけど。
ドラマの話聞いたことない気がする。
うん。でも、ゲゲゲの女房かな、朝ドラでやってた。
あ、そっか、朝ドラ好きなんだよな。
ああ、う
ん、
そうだそうだ。
ゲゲゲの女房から朝ドラハマったからね。うん。でもゲゲゲの女房は、やっぱ今まで見たんだけど、まあ、水木しげる先生のってのはあるけれども、
うん、
一番好きだったかもな。
なるほど。
来年ね、柳瀬隆さんやんだよ。アンパンマンの。
ああ、なんか、見たいですね、はいはいはい。
アンパンってタイトル、その名もアンパンってタイトル
で。アンパンですよね。
柳瀬隆さんと奥さんの話をやるっていう。でもまあ、古畑とかやっぱ踊るは見てたけどね。
はい
はい
はい。うん。踊る大捜査線はだって映画も見に行くくらい好きだったから。
あとは昼ドラかな、俺。温泉行こうっていうのが好きでした。
あ、昼ドラはね、全然見てないのよ。
あれ、土井さんでしたっけ？大好き五つ子。
ああ、好きだった。
出たのと
か。うん。あの辺好きでしたよ。天満屋届けてこわ。小学校の時はよく見てた。
TBS のお昼の1時。
そうそうそう。あの枠。
ですよね。
うん。
あ、でも子供の頃の方が全然見てたな、ドラマ。それこそ大英シリーズでしたっけ？あの、スクールウォーズとか。
はいはいはい。
なんだ？あと。
スチュアデス物語とかそうなんですか？
スチュアデス物語も見てたし、なんだっけな、ポニーテールは振り向かないとか。地兄弟とかあの辺見てたな、なんか。
パパがニュースキャスターとか今見ても面白いです。
あ、あれは、あれだよね。だから、加賀見龍太郎。
ああ、そうそうそう。今やったら絶対できへん。田村正和が、いろんな目かけの子をいっぱい作るっていう。とんでもない
ドラマ。そうだ、田村正和さんだったな。俺なんかね、タイトルも全然忘れちゃったんだけど、
はい、
昔好きで見てたのが、三田村邦彦さんが確か主演で、学園もので、でもちょっと UFO を絡めたやつが確かあったんだよな。
その SF の感じなんですか？
うん、なんか俺も細かいとこまで覚えてないけど、
はい、
なんか最終回に UFO 出てきて、どうたらみたいなのはすげえ覚えてて。学校もで、三田村さんが教師役で、みたいな。
もしも学校がですか？
あ、かもしんない。それだ。
三田村邦彦は UFO で出てきましたね。
意外と簡単に出てきたな。俺が調べなかっただけじゃねえかと。
鶴太郎さんとか。
あ、そうそう、鶴太郎さん出てた。
あ、
昔の方見てたかな。
昔のドラマ面白いですもんね。うん、俺、浜ちゃんが出てるやつ、すげえ、全部好きだった。
AD ブミとか。
とか、パパとなっちゃんとか。
パパとなっちゃんとか。
うん、
もしも願いが叶うなら。
もしも願いが叶うならね、うん。この間見た。
この間
?U-NEXT にあったのよ。
ああ。
全話あって。
中山美穂。
そうそうそう。
そうか。
あと、まあそうですね。浜ちゃんで言うと僕も、だからその後は、人生は上々だ。
上々だ。はい。キムタクとは。
があって、日テレで龍馬にお任せが
あって。龍馬にお任せあったな。うん。
あれ面白かった。
あの頃だから浜田さんが髪の毛伸ばしてて。
そうですね。
ガキ使とか見ると違和感あんのよ。なんか。
そうですね。
髪まとめちゃったりしてさ。
そう。主題歌フレンドシップ。
うん。
映画どうすか？
映画、ね。
映画は本当に俺知らない。
松崎は本当見てないもんね。
僕はもう一番、印象に残ってる実写の映画が、
うん、
子供の頃に金曜ロードショーでやったクールランニングっていうだけです。
ああ。名作じゃない。
名作。
うん。
あれで、あの競技のことを知ったんじゃないかな、そもそも。
なるほどね。ジャマイカのボブスレーの話ですね。
そうそうそうそうそう、そ
う、
うん。映画な、結構いっぱいおすすめしたいのはあるけどね。
まあ、三平さんね、好きですもんね。
あ、でもね、 ゴーストバスターズアフターライフって、2022年にやった、ゴーストバスターズの正当な続編なのね。
あれ、子供たちのやつですか？
そう。子供たちが出る。
なんか、ちらっと見た記憶が。
これはね、まず、1と2を見てから見てほしいんだけど、
うん、
例えば亡くなってる俳優さんとかもいんのね。
はい。
レギュラーで。
うんうんうん、
それをこううまく入れ込んでるところとかもあるんで、
はい、
ちょっとそういう情報を全部込みで見るともう完璧な続編でしたね。その次に出たフローズン、なんだっけな、サマーだったかな。それは正直大味でしたね。でもアフターライフはね、ほ
ん
といい映画だった。ゴーストバスターズはあの、リブート版で全部女性が、あの、ゴーストバスターズっていうのも面白かったですよ。最初は結構批判的な声あったけど、いざ見たら、もう本当になんかね、恋愛要素とか入れ込まれそうで、なんか嫌だみたいな声もあったんだけど、
はい、
もう、女の友情っていう感じでね、
うん、
すんごい面白かったです、これも。2016年のリブート版ゴーストバスターズ。
うん、僕、基本的にもう邦画しか見ないんで、
うん、
もう最近見ようと思ったら絶対邦画以外見ないんで、
うん、
邦画で最近面白かった、最近っていうかまあもう結構前ですけど、そのサブスクとかで見て面白かったのは、サガスとサニーかな。
あ、サガス、サニーはあれじゃない？多分見てんな。
はい。
あれだよね。
強い、気持ち強い愛っていうミュージカルっぽいやつ
です、うん。
韓国かなんかのやつのリメイク、日本版にしたやつで、うん、あの、ほんま90年代 J-POP が随所に流れる、
うんうん
うん、
ミュージカルみたいな感じで、あれはすごい面白かったな。
あと、サガスは結構、サスペンスというか、
は
い
は
い。
そうですね。あれはでも、僕も、こんな面白い映画あんのかっていうぐらい面白かったですね。
あれは面白いですね。
うん、ようできた
映画。ラストもちょっと衝撃な感じもあるし。
はい。ちょっとね、その市原事件をちょ
っと、うんうん、そうそうそう、
踏襲してるよね。
うん。
面白かった。
あと結構ね、中井貴一さん主演のコメディ映画は大抵面白いね。
ああ、確かにそれで言ったらもう三谷映画はめっちゃ好きですね。
ああ、三谷幸喜さんね。
うん。
中井貴一さんだと記憶にございませんってのやって
る、ね。あれ面白いですよね。
うん。あれ俺劇場で見たな。
うん。
あと、グッドモーニングショーは、あの、踊る大捜査線の君塚良一さんが監督で、これも中井貴一さんが主演だったな。
うん。
中井貴一主演ってなると見に行っちゃう。なんか監督が誰とか関係なく。
なるほど。
海外の道ってのも面白かったよ。これはサブスクで見たけど。
あ、それなんか聞いたことあるな。
うん。あと、小栗旬がやってる漫画原作実写に外れはないと僕は思ってます。ルパン三世
金太郎。小栗旬、藤原達也は言われますよね。
ああ、藤原達也ね。うん、藤原達也なんか、流浪に剣心、あの、師匠出ててさ、顔、ほとんど出てないじゃん。
うん、
あれを受けるっていうのもさ、いいしさ。なんだろう、無駄遣いのようで無駄遣いじゃない感じが良かったね、流浪に剣心の。うん、あと前も言ったかもしれないけど、派遣アニメってちょっとアニメ好きには見てほしいですね。
ああ、言ってましたね。
うん。前多分、ヘルツでもちょっと話したことあったんですけど。うんうんうん、
ね。
うん。こんな感じですか。まあ、いろいろ、ありますけれども。
はい、ああ、じゃあ、赤井秀和のストーカーのドラマの話します？すずちゃん
。
やめるんだ、すずちゃんっていう。めちゃくちゃ棒読みの赤井秀和が。すずちゃん。やめるんだ、鈴ちゃんって。
あの、赤井秀和ってそんな下手だった？
いや、あの、なんか標準語なんですよ。
ああ、なるほど。うんうんうん。
で、ストーカーが鈴木紗理奈で。
そうそうそうそうそう。
両方とも標準語で喋ってるから。
うん。どっちも西の人やな。めちゃめちゃ。
そっか。
いや、違和感めっちゃある。
俺の世代だと、あれ、高校教師か。
はいはいはい。
で、赤井さん出てて。
はい、
で、あの、ものすごい、わ、いい役者だなっていうね、ね、はいはい、元ボクサーだけども、
ね、うん、
と思ったけど、標準語だとそうなっちゃうんだ。
標準語だとひどいんですよ。高校教師人間資格はめっちゃ良かったのに。
ね、
うん、
そう、人間資格もそうだ。
うん、
あの、関西弁のちょっとナチュラルな、お父さんって感じの。
それが鈴木紗理奈にストーカーされて、やめるんだ、鈴ちゃん。
鈴ちゃん。
鈴ちゃん。
いまだに言ってる、俺、すずちゃん。やめるんだ、すずちゃんって、俺、いまだに言ってる。何年言い続けんだよ、俺、これ。ナースのお仕事の話とか、俺、ずっとしてる、俺、もう。オープニングの話とか、もう、切りない、これは。
じゃあ、次行きますか。
はい。
次の質問。
はい。
芸人活動の近況報告が聞きたいです。昔の二次祭だと、ドイチュー楽屋で人見知り事件とか、西口プロレスの九州遠征の時の話とか、面白いエピソードを、A パートで話してたので、たまにはそういう話も聞きたいです。
ああ、やってたね。やってましたね。何かしら、エピソードあったら、結構 A パート喋って、で、B パートアニメの話とか。
うん、そうだったか
も、ね、たまにありましたね。
うん。
たまーに。
なんすかね。
芸人活動いう活動してへんからな。
でも、皆さんそれこそ、米子行ったりとか。
うん、米子映画事変。いやでも、まあ、今回も、前乗りして、本番の2日前に、本来演者は前乗りなんだけど、もう自腹でホテル取って、その1日前まで行ってたんですけど、もういろいろ観光したりとかして、
はいはいはい、
で、本番もこなして、たりで、基本的には毎日打ち上げだったんで、最終日の本打ち上げ、あんまりお酒飲めなかったですね。疲れちゃって。割と早い時期にすいません、ウーロン茶でになっちゃったからな。
それはもうすぐ帰ってきたんですか？また残って、ちょっとみたいな
観光したり。あ、でも最終日はね、最終日は丸一日いたね。一番最後の飛行機で帰ってきて。ちょっと面白かったといえば、まあ、その、前乗りとかしてて、まあ、俺 SNS とか上げるじゃん。
はいはい。
うん。で、まあ、そっちで共演してる佐伯ひな子さんっていう女優さんが、
はい、
俺の多分インスタを見て、コメントくれたのよ。
はい。
また今回も早いですね、みたいな感じで。うん。で、まあ、それもなんか俺返して、待ってますんで、ぜひ、みたいな。返したら、はい、もう一個返事が返ってきたの、コメントで。
はい、
ラリー続くの珍しいなと思ったら、その佐伯さんが、
はい、
そういえばお嫁さんは今回写真ないですけど連れて行ってるんですかって。天下の女優佐伯ひな子が何俺の二次元嫁のこと気にしてんだと思って。なんで浸透してんだろう、そこまでっていう。大丈夫です。ちゃんと連れて行ってますって返信しましたけど。そうですよ、もう。女優にも浸透してる俺の
二次元
の
やつとかね。
おう。これ、あれかな、アメトーククラブ出た、
や
つか、二次元関連だと。
うん。
あれは
ね。有料で見れんの？
そうです。アメトーククラブっていう。
サブスクみたいに入って
るんですね。あ、そういうやつなんだ。
だからその過去のアメトークの、回とか、そこだけで、配信してる、なんかアフタートークみたいなやつとかもあるし、で、地上波ではできない、もうちょっと尖った、企画。
まるまる芸人。
で、そこで僕はそのエロ漫画サミット2024っていうのに出させてもらって、
うん、
まあ、本当に出たかったやつだったんで、
うん、
なんかね、第1回目がね、2年前ぐらいにやってたんですよ。
うん、
で、その話、やるっていう話を聞いて、もう、後にも先にも、これだけなんですけど、マネージャーさんに、
うん、
次会ったらちょっと僕押してくださいって。
ああ、もう。
はあ。
売り込んでくれ。プッシュしてくれと。うん。
僕はもう基本的に何にも主義主張しない男なので、
うん、
あんまりマネージャーにも、なんか、なんとかの仕事をくださいって言っても、なんか変な顔されるかなと思って、
うん、
もうただただ来た仕事をこなすだけの男なんです。
うん、
これは次やったらちょっとすいません、名前結構押してくださいって、結構強く言ったやつだったんで、出れた、決まった時めっちゃ嬉しかったですね。まじもう人生のピークの一つですね、ここ。
ああ、なるほど。
なるほどね。
で、この日ね、この収録の日が、その収録終わった後に、うん、芸能ガヤ王っていうライブに出てて、
うん、
芸能人の名前が出て、それのみんな情報を言ったり、ガヤ言ったりするっていう。
はいはいはい。
俺の好きなエロ漫画と芸能っていう、
うんうん、
本当俺の好きなものでしか構成されてない日だったんで、
最高の一日じゃん。
はい。その前日には、いいまた別の番組の、あれで、うん、これまだ、出てないんですけど、その番組宛てに、僕の、勃起した股間の写真を送るっていうやつもやりました。
そんな仕事があるんだ。
すごいな。
今芸能界ってそうなっちゃってんの？俺もあんま知らないんだけども、芸能界のことあんまり。
は
い、
そうです。
今そうです。
はい。
そっか、ガラパゴス諸島いるとわかんねえな。なるほどね。道場さんどうすか？
僕はもう相変わらずロフトぐらいしか出てないんで。はい。でもクレヨンしんちゃんのトークライブっていうので、本当に知らない人ばっかりと、トークライブこの間ありましたね。うん、
ああ。
なんか、まあ、野々原さやねさんっていう、まあ、クレーシング好き、ゲイ好きアイドルみたいな子がいて、その子がまあ、ドイチューさんって押してくれて、入ったんですけど、
うん、
なんかほんまになんか、TikTok とかですごい大人気の人みたいな、なんか映画の紹介したりする人みたいな人らとなんか一緒に出させてもらって、まあ、ほんまにしんちゃんの好きな話をずっとするっていうだけだったんですけど、
うん、
まあなんか、新鮮で、めちゃめちゃ人見知りしましたけどね。
でしょうね。
当然楽屋には入りませんでしたね。
なんでだよ。当然の意味がわかんない。
スタッフみたいな顔して。
はい。だって、
ね。楽しい屋敷とか行って楽屋だぞ、お前。何苦に思ってんだよ。
いやいや、阿佐ヶ谷ロスだって、スタッフは全員友達ですから。仕事仲間ですから。それはそっちと話しますよ。
厨房引きこもるんじゃないよ。
まあ、日常版のクレヨンしんちゃんの話なんです、うん、そう、テレビアニメのレギュラー回。
レギュラー回とか原作の話とか。だか原作を詳しいのは俺と野々原さんぐらいだったんで。
ああ、なるほど。
そこは結構メインで話してみたいな感じで話させてもらって。
うん、ああ、でも結構そういう感じで知らない人と交流できる仕事ってあると嬉しいけどね。うん、
楽しかったですね、すごい。うん、みんないい人
だったし。最近あんまないな、なんか。
うん、
同じメンバーとしかライブを。
ね、ほんと。ほんとそうなんですよ、俺も。
もうあんまり同じメンバーとやりすぎて、西口なんか離脱者が出始めてるからな、もう。
そういう理由
もういいって。
もういいって。
もういい。
そうだな。
あんま見たくないだって。熟年離婚。
まあ環境変えるっていうのはでもそういうとこもあるかもしれない
ですね。
まあ
ね、大事
かもしれないですけどね。
ああ、なんか。
刺激になりますわ。
それなんかエピソードとかできたらね、また、
うん、
喋っときたいですね。
うん、
ちゃんと、
ね、
ちゃんとラジオしたいですね。
うん、確かに。
確かに、言われてみれば。
だから今度、松崎のライブに MC で名指してオファー来たから、いつものレギュラーでやってるライブと被ってたけど、そっちはもう蹴りましたもん。はい、お前らといつもおってもしゃあないと思って。
それはもう言葉にしなくてもいいんじゃないか、それ。
はい。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、こんな感じですかね。まあ、ちょこちょこ、もうちょっとあったんですけれども。また
、はい。
はい。あ、これ、もう一回読まれたいって人は、また11月のに送ってください。
うん、
しつこく送ってれば読まれるかもね。
大丈夫です。読みます。
はい。そんな感じで、10月の生配信で読めなかった質問に答えようでした。はい。エンディングです。
はい。
はい。では、感想をいくつか読んでいきます。おすすめされていたいとこの子が動画になったようです。久保田ひとしさんの味わい深いナレーションがかっこいいですということで。
はいはいはい。
多分まだアニメ化とかいうよりは、そのコミックスの、
の告知の、
なるほどなるほど。
最近結構漫画も、その動画で告知とかあったりするから。
ね、うん。
まあ、それでね。まあ、でも今、見ましたけど、いい感じに仕上がってましたね。
は
い、
うん。
さあ次、こちら、公式カップルの感想。確かに高木さんには負け印すら出てこなかったなぁと、
うん。
う
ん。
そうですね。
ただこの方ですね。ただ、うん、高木さんと西方は公式カップルではない、断じてないっていうふうに。
え、なんだ？何？
謎かけだけを、問いかけて答えがない感じなんですけれども。
どう読んでたん？
うん。
でも、なんか、根深そうな人だから触れちゃいけないのかもしれない。
そうですね。
この人に。
そんな言い切ってる人にはあんまりこっちも無理に突っかかる必要はないかな。
突っかかったらすげえ、めっちゃアンチになりそうで怖い。
うん、うん、怖い。
じゃあ次行きましょう。はい。次質問来てます。
はい。
二次元ロリ専門家の土井さんに質問。妻、小学生になるの、はい、お母さんが好きな人はロリコンだと思いますか？
僕は好きですよ。
それで判断してください。それが答えだ。それが答えだ。
それで判断してください。僕は大好きです。
読み取れと。読み取れと。はい。はい、ああ、なかなか高度な、今回は、国語のテストのような。はい、じゃあこちら最後。こちらメールフォームからいただきましたアニメ実況の感想です。
はい。
映画このすばのリクエストに答えていただきありがとうございました。
あ、ごめんなさい、リクエストありがとうございます。
ありがとうございます。
このすばは第1期の時から追いかけています。放送前は私を含めほとんどのアニメファンに注目されていなかった本作ですが、放送されるや否や魅力的なキャラたちが繰り広げる、おかしくも時々熱いストーリーが評判を呼び、一期の終了と同時に第2期の制作が発表されるなど、異例のヒットとなりました。願わくば原作最終巻までアニメ化されることを期待しています。改めまして皆様実況お疲れ様でしたということで。
ありがとうございます。
はい。こういうふうにね、リクエストを送ってケアの、メールもいただけると
。嬉しい。
いや、よかったですね。はい、その、ちゃんと、リクエストしてちゃんと見てくれたっていうのも、
ね、
嬉しい
ですね、
アニメ実況。
いつだったか、アンケート取ったら、アンケート送ったやつもおそらく見なかったんじゃないです
か。ありましたね。
ありましたからね。
でも大丈夫ですかね、僕ら結構、ボロクソ言ってましたよね。悪はこいつ何なんてずっと俺言ってた気がする。
愛あるいじり。
はい何も起きねえの？何も起きねえの？みたいなずっと言って
て。
いや、でもね、
はい、
3人ともでも好きですから、このソファ。
はい。
はい、本当に。
逆に言うと、お叱りの声がないのも寂しい。はい、ということで、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは告知です。出張ライブはご依頼案内ページより、受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。我々3人をぜひ、地方に呼んでください。よろしくお願いします。
お願いします。
そして、まあ、地方じゃなくてもいいですけどね、都内でも全然大丈夫です。
はい、全然、はい。
はい。ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、現在劇場版を実況している関係で配信月1回となっておりますが、月額550円、そして過去の生配信アーカイブも全て見られますんで、ぜひぜひご登録よろしくお願いします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。各週配信の、金曜20時更新となっておりますんで、こちらの方もチャンネル登録、ご視聴、コメント、感想など、よろしくお願いいたします、
はい。お願いします、本当に。
お願いします。
はい、このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など、何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、メールアドレス、二次元祭大社アットマーク、yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
ノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきます。生配信も近いので、まあ、何ですかね、ライブ入場料だと思って投げ銭いただければ、はい、嬉しいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第463回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツ
でした。ヘルツでした。
はい、OK です。昨日何時くらいまで飲んでたんですかね
?2 時、3時ぐらいでした
っけ ?3時なる前ぐらい。
なる前くらいか。
はい。
結局歩いて帰ったよ。
あ、本当ですか？
うん。徒歩で。
歩くと結構多いですもんね。
ですよね。
そうね。1時間、でも1時間弱だったもんね。1時間かかんなかった。
お
ぉ。おぉ。タクシーで帰ろうと思って、ちょっと調べたら3000円かかるみたいな数字が出たから。
なるほどね。
もうそんなお金出せないよと思って。 うん。その3000円で別のものを買おうと思ってね。
あ、タクシー乗ったつもり貯金。
そう、乗ったつもり貯金。
ああ、それ、でも大事ですよね。
うん。
俺すぐ乗ったわ。
ブルジョアメ。
でも上で1000円ちょいなんで。
あ、まあそっか。
うん。
はい。
だし、お酒飲んだ状態でね、結構歩く。うん、まあ、危ないっちゃ危ないですからね。
うん。
ですけど。まあでも今、散歩に割とちょうどいい気温です
し、
ね。
まあでも確かに、そろそろはもう歩く感じにしよう。運動不足だし。
うん。健康のために。
はい。
でもタクシー使いたかった、正直言うと。めんどくさいね。歩く